耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第783回4月7日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですが皆さん、見た目で損をしたこと、また得をしたことはないでしょうか。実はですね、今日のディレクターが見た目で損をしたとよく言ってましてですね、どういうことかというとですね、年齢より若く見えるんですね。なのでですね、舐められるというのがあったんですけど、僕は逆です。年齢より上に見られます。面白い話があるんですけどね、うちでね、僕と同じようにね、貫禄がある人がいるんですよ、スタッフの中にね。で、彼と僕はですね、初対面の時にお互い年上だと思ってて敬語を使ったんですね。で、その時にですね、ふとした飲み会の席で、いや、矢島さんっていつも僕みたいな年下に敬語を使ってくれてありがたいですよ。年下？あれ上じゃなかったですかと話をしたらですね、なんと誕生日調べてたら同い年というですね、笑い話がありました。どんだけ老け顔なんだってありますけどもね。はい、というわけでですね、もうそろそろ本の紹介に参りましょう。今回紹介するのは、いかに見た目が重要なのかを紹介した本です。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております竹内一郎著、見た目で選ばれる人という本です。この本はですね、2005年に発売されて大ベストセラーになった新書、人は見た目が9割の著者竹内一郎さんの最新作になります。今回はですね、前作の人は見た目が9割の実践編といえる内容になってるんですけども、前作を読んでない方でもですね、こちらの見た目で選ばれる人、この本を読めばですね、ほぼ前作の内容を抑えつつ、2009年最新のコミュニケーション術を学ぶことができるおすすめの一冊です。で、著者の竹内さんなんですけどもね、蔡風明というペンネームをお持ちでしてですね、こちらのペンネームで劇作家とかね、漫画原作の仕事をされてたり、また舞台の演出とかね、俳優教育なんかもされている方です。さらにですね、大学の演劇学科でね、教鞭を取ってたり、新聞やマスコミにもよく出ていたりします。蔡風明名義だとね、僕は徹夜ジャンステイと呼ばれた男っていう麻雀漫画があるんですけども、あれが大好きでした。特に印南さんが大好きでした。その話は置いときましょう。というわけでですね、結構サブカルに造形の深い人です。ではですね、本の説明に入る前に、前作人は見た目が9割のタイトル、なぜ9割なのかというのをね、ご説明しようと思います。これはですね、アメリカの心理学者アルバート・マレービアン博士が、人が他人から受け取る情報の割合について調べた結果から来ているそうです。ちなみにマレービアン博士、一般的には結構メラビアンというふうに呼ばれているのでね、メラビアンの法則として覚えている人もいるかもしれません。人が他人から受け取る情報の割合、その結果は、話す言葉の内容が 7%、 顔の表情が 55%、 声の質、大きさ、テンポが 38% となります。つまりですね、他人からね、情報を受け取るときに、話す言葉の内容はたったの 7% で、残りの情報がね、全部足して 93% になるというお話なんですね。なので、人が他人から受ける情報の割合で、言葉以外の情報が9割という意味なんです。なのでね、見た目が9割って言ってますけども、このね、タイトルに入っている見た目っていうのは、非言語情報という意味なんだそうです。で、人は見た目が9割っていうね、前作のタイトルでね、失礼なやつだなと思った人もいるかもしれませんけども、美男美女がいいとかね、整形手術をすればそれでいいとか、そういう話じゃないのでね、その辺はお気をつけください。で、あくまでもね、表情や仕草などトータルの雰囲気が大事なんだそうです。でね、ちょっと少し脱線しちゃったんですけども、この本、見た目で選ばれる人には、どんな人が選ばれるのか、それはなぜなのか、竹内さんの体験談などを中心にですね、面白く様々な事例が綴られています。でね、ちょっとこんなドラマを聞いてください。
今回の舞台シンデレラの配役を発表する。白雪姫、山下さつき。
はい。
魔女、安藤由紀。
はい。
王子、矢島雅宏。
はい。
小人 A、 田中武。
はい。
小人 B、
山下さつきよりも私の方が演技力も美貌も上なのに、なんで私が魔女なのよ。
はい。
監督、すみません。
お、安藤くんじゃないか。今度の魔女の役、期待してるぞ。
ありがとうございます。でも、監督、ちょっとお聞きしたいのですが、
なぜ私でなく山下さつきが白雪姫なのですか？彼女には訛もあるし、私、到底納得いきません。
彼女には花があるんだよ。だけど君には花がないからな。魔女の役、頑張ってくれよ。
花？
生まれつき数学が天才的にできる人がいる。一方で、人の何倍も努力しても数学ができない人がいる。花があるなしはそれと同じと考えてよい。もちろん花がなくても役者を諦めることはない。脇役で光る役者を目指せばよいのである。
はい、というわけでですね、ちょっとユニークなエピソードをね抜き出してみたんですけれども、役者業のね友人にこれ見せるとね、あ、わかるわと言うんですよね。まあその花というもの、まあ、脇役で光る人と主役で光る人ってのはね結構別にいるよなーっていうのがね、まあ、体験談としてあるんです。その他ですね、竹内さんが言うにはですね、男優の場合は、押し出しという言葉、落語の世界にもフラという同じ意味合いの言葉があるんだそうです。でね、竹内さんはその花っていうのはこうオーラのようなものだと思うんだけども、まあ、非言語情報の一つであるとも言えるというふうに言っています。だからね、見た目とは言いますけれども、まあ、こういうね、なんて言うんでしょう、心で感じるものもあるわけですね。じゃあですね、他の、見た目に関するお話をしたいんですけれども、一目惚れ、お米じゃありませんよ。皆さん一目惚れ、皆さんしたことはないでしょうか。どうして人間は一目惚れをしてしまうのか、竹内さんはこのように分析しています。
一目惚れの対象は美人ハンサムであることが多いが、おいおいちょっと待ってくれよ、あいつのどこがいいんだよというルックスの持ち主であることも珍しくない。だから美醜だけの問題ではない。推測だが、我々の遺伝子の中には数百万年にわたって経験したことが膨大に組み込まれていて、その遺伝子の記憶が、あの女がいいぞ、この男が好みだなどと囁くのであろう。まあ一目惚れというのは人間に生まれた以上本能的について回るものだと考えた方がよい。一目惚れは人間の本能に近い動物的な感情である。社会的生活を維持するための理性とは対極にあるもののように思える。だから常識的には一目惚れをした相手と結婚してもうまくいかないのではないかと考えられる。だがアメリカの調査結果はちょっと待てよと言っている。一目惚れをした相手と結婚した人が 55% もいるのである。また一目惚れの相手と長期的な付き合いをしているという人は結婚している人も含めて 70% なのである。何がしかの理由で馬が合っているのである。我々の一目惚れセンサーはかなり精度が高いと言える。以上はアメリカの結果ですので、そのまま日本に当てはまるのか精度が高いか即断はできないだろう。ただ身の回りの結婚した友人を思い出してみると、一目惚れで結婚したケースは確かに離婚率が低い。また夫婦仲が円満である。
はい、というわけでした。僕はねあんまり一目惚れしない方なんですけども、いやでもなんかね、竹内さんのこの言うね論理はまた面白いですね。ちなみにアメリカのアンケートの結果なので、まあ、日本ではちょっと当てはまらないこともあるのかななんて思っちゃいましたけども、まあ、他のページでね、竹内さん、田辺聖子さんのエッセイを引用しながらこう言ってまして、一目惚れをした方は惚れた弱みができてしまう。だから配偶者とちょっとした意見の食い違いや感じ方のズレみたいなものができても、まあそんなもん人間に生まれた以上少しはあるよとおおらかに受け止めることができる。それ以前に惚れた相手と一緒に過ごす時間の方が楽しくて、価値観の違いや性格の不一致のような些細なことでイライラカリカリするのがアホらしいのである、というふうに分析しています。まあ惚れた弱みな、これだとね分かる気がします。では最後にですね、この本の小別構成に触れましょう。第1章パッと見の威力、第2章3割は誤解、第3章見た目のゴール、第4章モテ仕草の罠、第5章評価は180度変わる、 という五色構成なんですけども、この一章ではですね、見た目の重要性の様々な例を紹介して、第二章で見た目がいかにして誤解を生んでいるのかを分析します。さらに3章4章5章とね、誤解を生まないようにするにはどのようにすればいいのか、まあそのいろんなねコミュニケーション術を説いているんですね。で、あの見た目と言ってますけどね、これはあの非言語情報のことで、まあさっき言ったオーラみたいなものも含まれます。このね大切さを、まあいろんな角度から語った楽しいエッセイ本です。どうも自分は見た目で損してるなぁと思ってる方はですね、まああのこの本にねそれを取り返す方法なんか書かれていますので、まあぜひ見てみてはいかがでしょうか。個人的な感想なんですけどね、竹内さんやっぱりね、あのサブカルにね造形が深いだけあってですね、その感覚とかね、あの直感みたいなものをね、あの大切にしているので、あのガッチガチに論理で固まっているわけじゃありません。なのでですね、皆さんぜひですね、この本をですね、見た目というかね、非言語情報で読み解いてほしいな、なんて思いました。はい、というわけで、書籍情報です。見た目で選ばれる人、竹内一郎著、講談社より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました見た目で選ばれる人、いかがでしたでしょうか。あの本の内容としてはですね、まあエッセイ形式といいますかですね、やっぱりその劇作家とかね演出やってる方だけあってですね、舞台演劇のお話とかですね、そこで学んだメソッドなんかよく出てきます。あの表情筋の鍛え方なんてのもあってですね、まあ懐かしいなと思って見ていたんですけれども、こちらの本、まあ、論理的な本かどうかっていうとね、論理じゃないとは思いますので、まあ一回ですね、書店でねお点取って見てみて自分の肌に合うなと思ったらきっとそれ合いますから、まあ、ぜひ読んでみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。